どうも、あまえんです。この番組は心地よい音とはを大切にしている音楽の仲間3人、あまえんが毎週末にお送りしているポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今はゆうこちゃんと2人なんですけど、
はい、
まだ千秋ちゃんがねちょっと眠いということで寝ておりまして、はい、今まだ2人でやっております。あとで多分もうちょっとしたら起きてくるかなと思うので待ってましょうということで、
待ってましょう。
はい、今日ゲスト来るんですよね。
うん、今日のゲストは一体どんな人かっていうのは、まあ
来てたらしい。実は先週来てたらしい。
先週来てたらしい。あ、そうそうそう、先週来てたらしいんだっけ。
だけど誰もいなくて帰っていったというらしいんですけど、まあまあまあ、あの、そう、ちょっとすみません、一個だけ訂正をさせていただきたくて、はい、あのちょっと前の回になるんですけど、ニュージャージーの音楽、コネチカットとニュージャージーの音楽の時に、私なんかあの青いジャケットの、ね、大学時代流行ってた青いジャケットのポストパンクのバンドをザ・ポップって言ったんだけど、違かって、うん、ディスヒートでした、うん、正しくは。そう、それをね、なんか引っかかってて、この間調べたら、うんうん、ディスヒートだって思って、そう、結構ね、うん、どっちもかっこいいバンドなんですけど、うん、という感じでございます。じゃあちょっと、はい、あ、来たみたいなので、呼んでみたいと思います。
はい。
どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
いい家だね。
家だ。ありがとうございます。ということで今回のゲストは、バンドアウェイクアットラグの和賀くんが来てくれています。あ、またの名をトータルセレブレーションということでいいですか。
はい、
はい、
こんにちは。
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 久しぶりでもないんですけど。
そうですね、
まあ、対面では会ってないけどね。
うん、
ズームで会いましたね、この間。
そうですね、この間。
はい、和賀くんはですね、まあ、このラジオでもちょいちょい出てきてる原音とかソングライツというサークル、大学の濱家がいたサークルの同期ですね。
はい、
同級生ですね。なので同い年です、うん、で考えてみたら10年前にね出会って10年経ってるっていうことなんですよ、皆さん。
はい、
ちょっと
すごいですね、それは。
うん、
10年か。
で重いよね。
重いよね。
うん、10年だよ。ということで、まあこの機会にじゃないですけど、なんか当時聞けなかったこととか、なんかまあこのねラジオポッドキャストに出てくれないかみたいな話をその前回のズームで会った時にしたんですけど、それだしたらなんかまあ全然出るよみたいなことを言ってくれたんだけど、いや正直本当に出ると思わなかったんですよ。
そう思ったのに。
いや、うん、全然出ると思ってなかったんだけど。
いやもう全然呼ばれればどこでも行けます。
そうですね。もうなんかこういう機会に番組の中でいろいろこう聞いてみたいこともねありますしね。
うんうん。
うん。本当に、なんかこう、いろいろ掘り下げて、引っ張り出せればいいかなと思ってます。まあ、今日聞きたいのはですね、和賀くんに事前にちょっと、プレイリスト作ってもらっていて、それ送ってくれたんですよ。で3人あんまりも来てるんですけど、聞きました？
聞きました。聞きました、
うんうん、
全部聞いたの？
聞いたよ。
ざーっと聞いたよ、
うん、
おお、すごい。俺全部聞いてないんだけど。
いやいやいやいや。
あのね、ね、そのプレイリストなかなかかなりねボリューミーだったんだよね。
うんうん。
でもすごいね、一生懸命作ってくれたんだよね。
うん、
一生懸命なのか？
え、うん、一生懸命でしょう。違った？
こんな普段からやってそうだね。
そうか。
なるほど。
いやけどちょっとその影響、うん、今までのこの人生で影響を受けた音楽みたいなののプレイリスト作ってるときはめっちゃなんかやばくなっちゃったね。
どうやばく
なんかいろいろこうそんな昔のことって思い出さないから、
うん、
めっちゃなんか思い出しすぎてすんげえ気持ち悪くなって眠れなか
った。それはやばいわ。
プレイリストでさ、コメントでさ、人生ですって書いてある。
そう。そうなんよね、和田くんの人生が詰まった、
これが人生かと思いながら、
うん、まあまあ18までや
せあのそうだね、青春のっていうか、
う
ん、なんかなんだろう、 LINE でこのように生を受けてから影響を受けたものを入れていったら中3までで3時間なったっていうの来てて、でそれすごいさすがだなと思ったんですけど、
うん、
このように生を受けてからっていう表現がなんか前世がありそうな感じがして、そうそう、なんか前世の人もなんかいろいろ聞いてたんじゃないかなみたい な、 なんかその私もちょっとなんか聞きながらやばい思考になってきたんだよね。全然つながってるんじゃないかみたいな、それぐらい結構なんて言うんだろう、ボリュームのあるプレイリストだったね、うん、
そうだね、なんかさ、うん、最初の方はなんていうかこうテレビで流れてたようなやつ、
うんうん、
どんどんなんかこう、うん、掘ってった感じが、
そうだね、面白かったよね、
かった
よ、
うん、
はいはいはい、そのね、そう確かに確かに、そうそう、これを聞いて大学でに来たんだっていう
最後の方ね、
そうそうそうそうそうそう、
和田くんの音楽っていう感じが、
うんうん、
ちょっとしたもんね、
でもそういえばこれ言ってたなっていうのはすごい思い出した、
うんうんうん、
話してる中で、あ、これ出てたなみたいな思い出しながら聞いてましたけど、うん、あ、じゃあちょっと解説いっちゃいますか、本人解説、
そうね、
うん、
内容が分かんない状態でこんだけ言ってたもんね、
そう、聞いてる人もね、聞いてる人もぜひ聞きながら聞いてほしいんですけど、プレイリスト、
うんうん、聞きながら聞くの難しい、ね、
聞きながら見ながら見ながら聞いてほしいんですけど、これ何曲入ってんだ、
47曲、
トータル3時間26分、
うん、
まあ、これはでも聞かなくていいよ
言ってたけど、
うん、でも面白かったよね、
面白かったね、うん、うん、
最初は春よ恋なんだよね、
うん、
最初春よ恋だよ、
それはなんでこれが最初なの、
いやこれはね、本当は山下達郎のパレードにしたかったんだよね、
あ
じゃあしないよね
いや Spotify ないから、
うんうん、
え、なになに、 Spotify はなかったから、
そうそうそう、
山下達郎はない、
はいはいはい、あ、そうなんだ、
や春よ恋は、うん、あの96年ぐらいの朝ドラのテーマ曲だったんだよね、
はあ、そうなんですね、
そうそうそう、
なんだ
っ、それでめちゃめちゃ聴いてたのね、
96年の朝ドラって、
うん、多分95年とか、そう4歳5歳ぐらい、
よく覚えてんね、
全然覚えてない、
朝ドラの内容で覚えてるぐらい、すんごい覚えてる、それに母親がユーミンすごい好きだったから、
いやそれはもうみんなそうだよね、
み、
う
ん、みんなの
甘えの母たちも、
だからずっとユーミン聞いてるみたいな感じで、
うん、
だからだね、
うん、でもユーミンの中でも春よ恋なんですか、
もうちょっと同時代的なその朝ドラのテーマだったよなっていうところで、
うん、
で山下達郎のパレードに関してはポンキッキーズ、
うん、
ラインダンスでパレードやってて、
うんうんうん、
あれめっちゃ YouTube で探してるんだけど全然ないんだよね。
すごい。
で次が
吉
田拓郎ですね。
あ、これはもう、その、近畿キッズと吉田拓郎が一緒に番組やってたじゃん。
知らない。
堂本兄弟じゃなくて違う
の。堂本兄弟の前にそのラブラブ愛してるってあの篠原さんが出てきた、
ラブラブ愛してる。
知らない。堂本
篠原智恵とか好きじゃなかった。
いや、篠原智恵はしね、篠原とかだよね。
不思議だなって思って、
不思議だなって思って認識はしてたけど
好きではなかったよ。
そっか。おとなしカレンとかってし、あれ、
あ、おとなしカレンとかって篠原
てたよ、ね、あ、おとなしカレン懐かしい。
おとなしカレン、でもさ、なんだっけ、ドラマね。
そうそうそう、うん、それ見てた。
全然知らない。
奇抜な女の役だよね。
そうそうそうそう。
で、その番組でなんか、うん、キンキッズと一緒に吉田拓郎が歌ってた曲。
なんかこれぐらいから
キンキキッズ。
うん。キンキキッズと歌ってたのはなんとなく覚えてる、確かに。
だから吉田拓郎
感じするな。
だね。
うん。なんか我が君の感じが急にした。
うん。
吉田拓郎感ある我が君。
はい。はい。
うん。なるほど。
好きなのかなって思ってたから、ああ。
いや、もう超好きだよ、吉田拓郎。
うん、
そこは結構なんかしっくりきたな、この番目に来たの、
うんうん。でもなんかさ、そんなに推してなかったよね、大学の。
吉田拓郎？
だから、吉田拓郎よりも、なんかモアザンなんか、あの、あれだよね。長渕剛。あの、大崎豊を推してたから、結局プッシュしてたから、多分その影に隠れてたんだと思う。あんまり。
ああ。
言ってたかな。でも本当コードとかかなり吉田拓郎で覚えたね。
へえ。そうなんだ。それなんかあれだね。曲作りに影響してるのかな。
今は今の曲作りにはねしてるかもしれない。わかんないけど。
うんうん。よし。じゃあどんどん行こう。できる限りこう何触れていきたい。
そうだね。
でも
ちょっと今、
まあ、気になったのだけでいいと思うけど。
うん。
ああそうだね。確かにね。
ボリュームがね。
こっちこっちが、ね、こっちが気になったの。でも
そうそうそう。そうそうそう。
これを選んだみたいなの気になるよね。
うん、
でもだからなんかこの辺の洋楽のヒットチャート的なところは。どっから来てるの？
確かに。
これはね、
うん、
あの姉がめっちゃ好きだったの。
ああ、なるほどね。
姉さんなん
だ。だから、バックストリートボーイズとか、ボーイズツーメンとか、うん、デスチャとかは
もう、うんうん、
バンバン MD で、毎日家で聴いて
た。MD で、しかも。
MD。
そう、MD だったよね。そうだったんだ。うん、それはちょっと意外だった
も
ん。
確かに、でも
そ
れ
も
あるかも。
受けるんですね。
うんうん、
でもさ、その洋楽はさ、うん、聞いてどう、うん、どう思って聞いてたの？その。
いや、なんだろう。なんだろうね。どう思って聞いてたかは何も覚えてないね。
うん、
ただでも影響を受けているっていうか、その多分ビートとかなのかな。うん。
いや、わかんないけど、うん、この頃人生一番楽しかったかもしれない。
それ何歳ぐらいな
の？これが9歳とか10歳ぐらい。
何が楽しかったの？
11歳ぐらい。いや、家族なんかが良かった。
そうなんだ。いいね
。そうなんだ。
気になる、
はいはいはい。
気になってしまうな。
お姉ちゃんも思春期の前みたいな感じだった。
うん。
うんうん。じゃあなんかその同世代、同級生とかまだそのバックストリートボーイズとかを聞いてなかった感じ？
そうだと思うよ。
うん、あ、そのなんかクラス内でどういう感じだったの？なんか小学校とか。
ああ、
クラス内で。
音楽目線で。音楽目線でっていうか、わかんないけど、あ、小中とかの、やっぱり。
小学校はもう、あれだよね。まあ、小3ぐらいまではマジで字がないから。
うん。
あそうだよね。確かに確かにね。なんか
そうじゃない、うん、
自分がやってることよく分かってないよね。わ、うん、かるわかる。
けどまあアニメがめっちゃ好きだったね。
そうなんだ。その頃から好きだった。
その頃から好きだったよ。
小学校の時のアニメで、ね、何が好きだった？
こんな話もすんの？
まあ雑談。え、だからその
何だろう、でももうめちゃめちゃ見てたと思う。
あ、でもそうだ
ね。姉がいたっていうのがかなりでかくて。
え、お姉ちゃんって3つ上とか？
2つ
か。
あ、近いね。
じゃあ、ね、女の子が見るようなアニメ、
めちゃめちゃ見せた。
小学校なんだろう。
え、でももうあれじゃない、カードキャプターさくらじゃない？
さくらちゃん、さくらちゃん見てない。ね、お邪魔じゃん。お邪魔じゃん。
は見てた。
でしょ。
こじこじは？
見てない。
あ、見てない。
こじこじ、いや、ぜひ見てほしいね。今みんなハマってるから甘え、甘え、甘えこじこじブームだから見てほしいですね。
今とか見てて。
あ、このちゃん、このちゃん、え、このちゃん。わお。なんという、ね、あ、でも我が君っぽいな。
あ、
なんだろう、
赤ちゃんと僕とかかな。
あ、見てない。
あ、
なんだろうね。
え、あれか、あの、フルーツバスケット、
フルーツバスケット、
フルーツバスケット見てないの。
ああ
、え、あずきちゃんは、あずきちゃん、
あずきちゃん、
めっちゃ見てた。あずきちゃんめっちゃ見てた。
あずきちゃん懐かしい。
あずきちゃん見るよね。
見るね。
なんか覚えてないけど、なんか見てたわ、めっちゃくちゃ、うん、
なんかこうぼんやりしか覚えてない、
ね、そう。
じゃあなるほどな、ほらくんのそのね、繊細な感じというか、うん、なんだろう、乙女心もわかる感じなのかな。
わかんないっ
す。そこはアニメから来てるのかな。お姉ちゃんの影響もあるということですね。
そうなんだね、音楽とかもね。
はいはいはい。あ、じゃあちょっと気になるのをさ、うん、どんどん言ってこうよ。
うん。
うん。この森山直太朗は？
これはね、野球やってたんだけど、
うん。
その時めっちゃ聞いてて、すごい好きだったね、森山直太朗。小6ぐらいの時。
ああ、なんか桜とかヒットしたよね、そのぐらい。
うん。
いい曲で、
うん、
いや森山直太朗めっちゃいいよね、
うん、いいよね、うん、夏の終わり、ね、改めて聴いてすごい曲だなと思った
、
なんかそれぐらいまでは結構自分も聴いてたなと思ったけど、だんだん後半になるにつれてコアな感じに、
うんうん、
あのさ、フラワートラベリンバンドとか、
あ、
これ高校生とかで聞いてたの？
確かに
高校だね。
ね、すごい。
フラワートラベリンバンドは高校だね。うん、
やっぱそれは、ね、やっぱロック、ゆうやさん的なそういうことで、ロックでつながってったってこと？どんな感じだと？
これは、
うん、
まあめちゃめちゃ、まあうちすげえ田舎だったから。
うん、
うん。
まあ本当 CD 屋とかも、まあ蔦屋がギリで、
うん、
まあ正直蔦屋とか何もさ手に入んないから、その基本的にまあハードオフにいたんだよね。ハードオフとブックオフ。
ああ、そういうことか。
であとまああんまネットもあれだったから、毎月ギターマガジン読んでて、それでギターマガジンでね、確かね、そのニューロック特集みたいなのやってて、
ん
それでその特に一番フィーチャーされてたのが村八分のギターの 山口不二夫がめちゃめちゃフィーチャーされてる回があって、これでまずもう山口不二夫のねビジュアルにめっちゃやられたっていうのが
ある
。それになんかその同時代のニューロックのディスクガイド的なのが何枚か載ってて、その中に多分フラワートラベリバンドあったのかな。それで、なんかね、どこで買ったっけな、多分長野市とかのタワレコ行って買った。
長野まで。
いや、長野はね、俺の地元から近いから。
あ、そうなんだ。あ、下の方なんだね。
そうそうそう。
へえ、そうなんだ。
っていう思い出がある。
じゃあその前からギターはやってたんだ。ギターは、
あ、もうギターやり始めたのはもうめちゃめちゃ前の、あの尾崎豊のところからだね。あ、違うな、騎士団からか。
へえ。そうそう、それ聞きたかった。
確かに。え、なんでギターを始めたかとかね、気になるよね。
うん、気になる。
いやでも前にその尾崎豊が入ってる、それが一番大事かな。
へえ、そうなんだ。
ん？
この愛が消えた街ね。
そうそうそう、
あそこが何、分岐点になっていると。
分岐点だね、もう超分岐点。
お、尾崎の話長くなっちゃうかな。
いや、ならない。
一回さ
一瞬一瞬
一瞬
あとしや
ひどいな。
ちょっと仕切り直しが必要。あ、そしたらさ、そう、尾崎との出会いやっぱり語ってもらった方がいいよね。
いやでも1分ぐらいで終わっちゃう。
ほんと？じゃあ大の消えた街、
うん、
なん小6ぐらいかな。でも本当そのやっぱそれまでこう姉とのさ、
うん、
そういう生活だったわけよ、
うんうん、
なんかまあそういうところからこう野球やって、なんかねやっぱどんな子供だったのみたいな話があったけど、すごいまあ無双癖のある子っていうか、めちゃめちゃぼーっとしてるみたいなんで、すげえ野球してる時に怒られて、
うん、
まあ、ちょっとなんか世に絶望してたんだよね。
そうだった。その頃だった。
そういう時に尾崎豊聞いて、
うん
うん、なんかもうめちゃめちゃ持ってかれちゃったっていうか。
へ
ー。もう逆にもう、あ、音楽ってこういう言いたいこと言っていいんだみたいな。
あ、
その今まで流行りの歌しか知らなかったからあれだったけど、うん、こう尾崎豊聞いてなんか歌うっていいなって思って、もう毎日歌ってた。
でもさ、その年でそれを思えるのすごいね。
そう、
いやいや、でも 小6だからね。
いや、小6でもそう思え
る
の、
うん
うん、けどもうなんか、うん、マジでめっちゃ脱線するけど、うん、なんかね、当時の塾の先生に、先生っつっても大学生ぐらいのバイトの先生に、
うん、
何聞いてんのわがみたいに言われて、うん、尾崎豊がっすみたいな言ってめちゃめちゃいじめられるぐらいにいじられまくって、
うんうん、あ、そうなんだ。気づかない渋いねみたいな感じにならないんだね。
ならない。お前雑誌やなみたいな。
へ
え。わが、ちょっと答えてみろよこの問題、もう尾崎好きだから解けんだろみたいな。
わあ、やばいな。
へ
え。こういうのとか思い出してちょっと寝れなかった
。辛い思い出がさ、
かわいそうだそれ。
辛い思い出になったんだ結構ね。
ね、
人生だからね。これ作ってる時、
まあ、僕の歌心の原点の。
いやでも本当だから、なんかバンドやろうとか言うと、みんなそういうなんかギターとかさ、うん、ドラム始めてとかベースがどうでみたいなところからみんな入ってくけど、
うんうん、
で全然違ったっていうか、まずもうギターの音とかベースの音とか知らなかったけど、なんか歌うのめっちゃ楽しいなって、毎日めちゃめちゃ歌ってたから、
うん、
じゃ歌なんだもう、
うん、
そうだね、
長くんのそのルーツとした
歌スタートだったから、
歌だったんだね。
でもやっぱそれはそう思ったよね、大学生の時ってか、
うん、
なんとなくそんな感じはしてたよね。ギターより多分歌だなって。
うん、
まあ、だから本当もう本当中学高校ぐらいの時は 歌を歌うこと欠かしたことがなかった。
へえ。
毎日。
いつ歌うの、そのタイミング
と。もう飯食い終わったら。
飯食い終わった
どこで家で
家で。
すごいね。
いやもうなんか親だってすっごいお前うるさかったよねっつって言ってくる、
うんうん、そうなんだ、寛大だねすごい。
あ、まあ、父親が単身赴任だったからいなかったから、うんうん、まあ、それでっていうのもあるかもしれないけど、うん、結構放任的な感じで、
うん、歌い放題ではあったのね。
歌い放題だった、
うん、でか隣の家とも結構感覚があった感じ。
いや、それはね、わからない。
わからないんだ。
わからない。わからない。
どういうことだ。
隣の人も聞こえてたかもしれない感じだね。
あ、めちゃめちゃ聞こえてたと思う。
へえー。でも、全然。
学校の友達がちょっと近くに住んでて、
うん、
なんか妹がお前ん家の前撮ったら、めちゃめちゃお前の声聞こえてき
た。近所で評判になっていただろう。
だろうね。
じゃあちょっと一回ここで切りまして、はい、まだまだ影響受けた音楽いきたいと思います。はい。じゃあ引き続き影響を受けた音楽を聴いていきますが、ちょっとここまでのおさらいとして、プレイリストの羅列してあるアーティスト、入っているアーティストをちょっと言っていくと、松任谷由実、吉田拓郎、サザンオールスターズ、バックストリートボーイズ、井上陽水、川端&ダボというのも知ってる？ゆうこちゃんとちいちゃん。
知らない。
知らなかったよね。知らない。私も知らなかった。で次ボーイ、うん、
ケミストリーだよねこれね。
これケミストリー
だよね。声聞いたら分かった。
かっこいいよ、
うん
うん、かっこいいよね。ケミストリーズ好きだったわ私も。ボーイズ2メン、デスティニーズチャイルド、森山直太朗、尾崎豊で、騎士団ですね。
はい。
で騎士団話したいことある。
そう、
うん、
いや騎士団はまあそれこそその中1の時の学祭で中3の人たちがこの曲をやっててバンドで、それであ ギターやろうってなったっていう。
ギターのきっかけ騎士団、
まあ、騎士団というかその
先輩たち、
先輩たち、
ね、あその先輩が上手だったってこと、うん。
いや上手とかじゃなくて、まあ尾崎豊で歌うことはさ、
うんうんうんうん、
歌うって楽しいなって思ったけど、う
ん、ああはいはいはい、
それをこうなんかもうまあ正直あんまバンドの仕組みとか全然知らなかったから、
うん、
いやこれってやっぱもうその芸能界に入った人がやることなんだみたいなさ、そういう感じだったのが、うんうん、その先輩がこうなんかギター持ってちっちゃい10ワットぐらいのさアンプとかでこう4人とかで集まってバンってやったら、
うん
うん、あもう一緒同じ音やんみたいな、
うん、
これでできんのかみたいな、このギターってやつを買えばできんだってな
って、わだいぶもう純粋だよね。
ねえ、
すごく、
うん、それでもうよしギターやろうっつって、
うん、
やり出すというね。
うーん、
え、あの赤いギターはいつ買ったの？
赤いギター、
いつも使ってるやつ。
あれは大学2年ぐらいの時。
あ、じゃあ最初のギターじゃないんだ。
最初のギターは父親が持ってたヤマハのフォークギターだね。
ああ、はいはいはいはい。あ、それでエレキギターをそのバンドを始めるときに初めて買ったってことだよね。
いや、エレキギターは中2ぐらいのときに買ったかな。
ああ、そうなんだ。バンドをやる前から持ってたってことか。
うん。いや本当はエレキが良かったけど、
うん、
父親とかにお前絶対続かねえみたいな、
あるよね、そういうの。
うんうん、
なんかまあ父親のお下がりみたいなのが倉庫にすげえ眠ってたから、
うんうん、
これを譲り受けて始めたんだけど、うん、本当はエレキがいいのになみたいな。うん、
あなるほどなるほど。じゃあ騎士団のコピーバンドをやってる先輩を見てバンドがかっこいいなと思った。
そうだね。
なるほど。
バンドがかっこいいなっていうか、まあ、こうすればなんかできるのみたいな。
うん、
で実際こう中1で やったの。
そうだね、中1の12月ぐらい。
で同じクラスの子とかに声かけて。
いやもう最初はやっぱ恥ずかしかったからギターやってるってこと自体が、
うん、
もう誰にも言わずに一人で黙々と練習だけしてて。
へえー、そうなんだ。
うまくなってから言おうみたいな。
へえー、なるほどね。でまあ徐々に仲間が見つかってみたいな感じか。
そうだね。
うーん、先輩とかはとは やらなかったの。先輩、
まあ、中学の時は野球部だったから野球部で仲良かった。
野球部か。あ、だから先輩とかも知ってるってことだよね。
そうそうそう。
うーん、
野球部のね、その3年の人、3年の野球部のだった人がバンドやってたから、
うん、あ、そうなんだ。あ、はいはいはいはい、うん、そういうことですね。なるほどね。で、え、騎士団大丈夫？
騎士団大
丈夫。
終わりましたか。
大丈夫。
で、次、スピッツ、空も飛べるはずを入れてきてましたね。
これは初めて弾けるようになった曲。
あ、そんなエピソードがあったんだ。
そう、なんか適当なフォークギターみたいなさ、ろ
う
そく本買ってきて、
うん、そこで絶対持ってるよね。
一番 の、うん、あの全部コードを覚えたらまずはこれ弾き語ってみようみたいな、
うん、
これ持ってるっていう。
え、路上で弾いたりしてなかったの？
全然してない。だって恥ずかしいもん。
恥ずかしいよね。分かる。
もっと上手くなってからみんなに言おうっていう時代にしてる。
なるほど。で次オアシスが来ます。オアシス来てレッドゼペリンで、ニルヴァーナ来ます。この時期はバンドを
コピーバンド やってない。何もやってない。
まだやってない
けど、とりあえずあのエレキギターの音がどの音だか分かんなかったから当時、
うんうん、
どれがエレキギターの音なんだろうみたいな、
音楽、うん、
だからもうそのまずはそのエレキギターの音を分かんないとダメだなって思って、
うん、
それでもう近所のなんかミスターブックスっていう本屋に、本屋っていうかレンタルビデオ屋みたいな場所に毎日通って、毎日じゃないけど1週間に1遍ぐらい通って5枚アルバム選んでバーって借りて聞き込むみたいな、
うん、
修行みたいなことしてたんだけど。
ストイックだね。
うん、なんかストイックだったね当時が、すごい。
はいはいはい。
まあそれでなんかこう、そのやっぱギターマガジンとかゴーゴーギターとか読むとさ、
うん、
やっぱレッド・ゼッペリンとかがギターの一番いい時期ですねみたいな、ハードロックがみたいな、みんな言ってるから、はいはい、とりあえずそこら辺聞くかっつって、うん、わーってギターの音どれだどれだって思いながら聞くみたいな。
オアシスは好きだったの？
オアシスはね、これはね、なんで入れたんだろうね。
ね。
けど最初に聞いた時のことをめちゃめちゃなんか覚えてる。なんでオアシス聞き出したのかすら全然覚えてないけど。
うん。
なんか、めっちゃ曇った日に、蛍光灯と机の電気つけてこれ聞いた覚えがある。
なんか詳細だね。記憶が、
うん、いやもうすごい覚えて
る。何でもない情景を覚えてるのすごいね。レッド・ゼッペリンの次、ニルヴァーナ
の次。ニルヴァーナは、
はい、
もう初めて買ったギターマガジンの表紙が まあ、2005年4月もなんだけど、
うん、
ニルバナ、
うん、2005年4月、
そうで、それでもうだからまあ中学生だしさ、あんまりその、うん、今みたいにサブスクもないから、
うんうん、
聞こうと思ってもさ聞けないわけじゃん音楽って、
うん
うん、
だからそのまあ立ち読みしたそういう音楽雑誌とかの写真とかの方が自分の中ですごい重要だったから、だからなんかニルバーナは本当音聞く前になんかカート・コバーンが転がってる写真とか、めっちゃギター折ってる写真とか見て、これはかっこいいなっていうところだよね、
ビジュアルから。
そう、でもそれはもうずっとこのなんだろう、高校生ぐらいまではずっとビジュアルっていうのは自分の中でめちゃめちゃ大事だったかもしれない。
うん、でも確かに音楽雑誌結構読んでたんだけど、
うん、
なんかさ、
うん、
言ってること分かんないこと多いんだよね。うん、なんかバンドとかやってないと、なんかどういう意味だこれみたいなことがいっぱい書いてあって。
ね、
うん、
確かに写真はすごい覚えてるな。
そうそうそうそう。
そうだね。内容確かに。
うん。
そんなに。入らないかもね、
うん、
でそれでその CD とかもあんまさ、その、うん、1ヶ月の小遣いの中でレンタルどれだけしてみたいな感じだったから、うんうん、写真でこうなんかイマジネーションするみたいなのがすごい自分の中で重要だったかなっていう、
うん、
で次デビットボーイ、
あー、このデビットボーイ、クラッシュ、フーとかここら辺は、うん、なんか本当もうなんだろうね、まあだからもうその生活の中でどれだけこうロックに触れられるかみたいなさ、
うんうん、
そういう感じになってきて、
これ中学生でですか？
これ中2、
へ
ー、
中2のゴールデンウィークに、これめっちゃ詳細に覚えてるのすげえキモいな、
すごい、すごいよね、めっちゃ覚えてる、
映像で記憶してんだね、
うん、
うん、ちょうどその時ロックがね50周年になったんだよ、ロック生まれて、
うーん、
それでなんかエルビス・プレスリーとかから、
そうそうそう、 BS2 かなんかでそういうロック50周年の特集番組みたいなのを結構やってて、
うん、
それでなんか初めてこう人がさ演奏してる映像みたいなのさ、
うんうん、
テレビで見れるのこれがみたいな感じで、うんうん、それでねもうバンバンこうそういうロック50周年だからもうロックの歴史みたいなのとかをさ映像で振り返ろうみたいな、
うんうんうん、
のでもうまあ60年代だったらもうビートルズ出てきてザ・フー出てきてみたいな、70年代だったらデビッド・ボーイ出るし、うん、レッド・ゼッペリン出るし、うんうんうん、で、うん、パンクが生まれてみたいなのとか、もう全部そのアーティストの映像を交えてやってたから、
うん、
その映像はもうめちゃめちゃ見た。
へ
ー、でそこでもうだから、あ、クラッシュ、デビッドボーイかっこいいみたいなになって、
うん、
毎日見たね、それ。
へー、録画して。
録画して。
あー、ビデオ
にして。いいね。
へー。
だから、ビートルズよりもデビッド・ボーイ、
うーん、
まあ、ビートルズはでも親がちょっと好きだったけどから聞いてたけどね、うん、小学校、うん、それでなんかそのデビッド・ボーイのあのジギー・スターストの映画あるじゃん、
うん、
あれも BS2 でやっててそれも録画して、うん、もう見てたね、
あ、テレビから結構情報が入るようになった、
ね、まあ、でもなか、うん、YouTube とかなかったもんね、そういえば、
そうそうそう、まだなかったから、
うんうん、
だからもう本屋行ったらもう音楽雑誌読むし、うんうん、テレビつけたらなんか音楽の番組やってないから、
う
ん、
わあ、いいね、吸収力がすごい、
すごいね、
なんかまあユニオンとかそういうのが近くにあったら行ってたのかもしれないけど、うん、そういうのもなかったからね、
うんうんうん、このザ・フーのピクチャーズ・オブ・リリーはめちゃくちゃ私も懐かしかった、聴いてた、
めっちゃいい曲、うん、
めっちゃいい曲、
でもそんな感じだね、うん、ここら辺は、
うん、
はい、で次いきますと、ドレイク&ザ・ドミノス、
これはエリック・クラプトンだね、
はあはあ、あ、そうなんだ。40周であります。で、次、キッスと地味編。
ここら辺は本当そのロック50周年の5
ロック
ヶ月
50
と
周
か。
年。へえ、ロ
そう
ック
ね。
50周年がかなりすごいな。
すごいね。
ねえ。何時間番組なの、それ。
いや、2時間ぐらいだったよ。
すごいね、
お
50
そらく。
周年を2時間にさ、すごいことになって
最後だって、最後の方、フランス・フェルディナンドとか流れてた。
ねえ、
そうなんだ。それはなんか、じゃあ、なんだ、ロック、そっか、でも国はいろいろってことなのかな。
そうそう、国はいろいろ、なんかムーブメントでどんどん説明していくみたいな。ロ
ね、
ック
なん
ンロ
か、
ールがあって、みたい
ね、
な。
見てみた
ビー
く
ト
な
ルズ出てき
っ
て。
ね、なんか 探してみようか
残って
な。
ないかな。
なんか出てるかも
残
ね、
って
もしかして。
で、次が、ザ・フォークルセイダーズ。イムジン河。
これは、あれだね。本当中2ぐらいの時だったけど、まあ、音楽全然関係ないところで、友達と映画見に行こうってなって、それで、パッチギ見に行ったんだよね。
ああ、懐かしい。もう、
劇場で。
いやー、いいよね。
いや、あれを見て、
沢尻。
もう、やっぱ、エレキで、なんか、やっぱハードロック聞いて早弾きっしょみたいな感じになってたけど、これ聞いてもう本当にフォークいいなって純粋に思った。
最初がフォークギターだからね。
歌だ
パッ
も
チ
ん
ギ見
ね。
たことある？
ない。
大人になってから、当時は見てない
当
な。
時見てなかった。
ああ、もうね、俺もうこれ。すべての紛争をもうギターなくせんじゃねえかって思ったね。中2の時に。
で、中2で銀杏ボーイズですか？
あ、そう、銀杏ボーイズはでも、それこそ姉がね、リビングですげえ爆音で流し
ああ、姉ちゃんがもうすでに聴いていたんだ。
てた。
流行ってたんだろうね。みんな聴い
だ
て
か
たの
ら、
かな？
リリースして4ヶ月ぐらい経ったぐらいの時に流しちゃう。バリバリリアルタイムかな。
でも、お姉
姉
ちゃんもなんかの
ちゃん好
ロッ
き
ク
なん
な
だ
人
ね。
だよね。
ああ、そうだよ。そうだよ、とか言って。
音楽好きな人だよね。
姉の部屋にもうシドビシャスのポスターがめっちゃ貼ってあって。
へえ、そうなんだ。
そっか。
へえ。
あれ
でも
なん
銀
だろ
杏はなんかやっとこう自分の中でそのいろんなこうロック聞いてみたいな作業を経てなんかやっと現代の音楽にこう帰ってこれたっていうか
確かにね。
ああ、
それじ
確か
ゃあ
に
そ
そ
の
うだ
50
ね、
周
この
年
感
振り
じ。
返ってたからね。
かっこいい。
確かに。そうだね、かっこいいもんな。爆発力が。だから、ライブ映像とか見てめちゃくちゃ面白いよね。ライブ行ってみたいな、みたいな。
俺行ったからね。
そうなんだ。
高2の時。なんかね、体育館みたいなでかいライブハウスだったけど、
ああ。
ここをサボって行ったね。
へえ。
なんか、ダイブしてた？
した。何回も
した、
し
した。
何回もした。すごいよな。いいね。いい体験をしてる。で、次ですね。言いたいことがある。
これ、小津賢治ね。
大月健二、本当は筋肉少女隊を入れたかったけど、なかった。
まあでも、大月健二は本当、だから、銀杏ボーイズでグミチョコレートパインっていうさ、本の名前が出てくるじゃん。
読んでたわ。
読んでた。
王権の小説。
読んでた、読ん
そ
で
れで
た。
もう、だから中3ぐらいの時は、王権の小説とかエッセイめちゃめちゃ買い漁って。でもなんか、そこでもうバンバン、こうなんだろう。まあ、ミネタにも通じるけど、なんかヤンキーにもなれないし、 不良に優等生にもなれないけど、
うんうん、
第三の道をこう提示してくれたっていうか、音楽とか映画詳しいやみたいな、うん、その、
うん、あーでもそうだよね、僕はちょっともう、うん、組チョコレートファイン感というか、なんかその感じあるよな、すごい。
あ、こういうのが一番かっこいいなみたいな、それでめちゃめちゃ思って、
うんうん、
もうこれから毎日俺映画見るしみたいな、まあ実際は全然見てなかったけど
気持ちはマインドはねそこに、ね、
マインドがもう
やっぱり基本こうさ影響をこうめちゃくちゃ受けるよね、う
ん、受けるね、
バッチリ
感受性が強いんだよ、
感受性が強い、
すごいこうもう、
うん、
あでもそんなにその身近なところにそのやっぱなんだろう、そういう面白いなっていう自分が思えるものがあんまりなかったから、
うーん、
でも本当それこそもうすごい世代の話になっちゃうけど、
うん、
当時めちゃ
ピー
ってできたからさ、
うんうんうん、
その筋肉少女隊のインディーズのやつとかもまだレコードだけしかなくて、ベスト版とか CD で出る前にバンバン
ピ
ー、だから筋肉少女隊に関してはなんかねメジャーのやつよりレンタル屋で普通に借りれるようなやつより
ピー
すごい気でした。
なるほどなるほど、小説とか映画めっちゃ見ようと思ったっていうね、
そうそうそう、
そういうことですね、あのサブカルチャーに目覚めた的な感じかな、
うん、
そうだね完全にそう、
うんうん、で次がオジオズボーン、
うん、
オジオズボーンがいきなり入ってきた。
まあでもこれはもう普通にロック50周年の流れと、
あなるほど、オジ50周年確かに、
なんかねオジはリフがすごいかっこよかったんだよね、
うん、
ああそうだよね、
どんどんね音楽的なこと言ってきた
よ、うん、え、なになに、え、リフがかっこいい、音楽的な
こと言ってきた、
うんうん、ああ言ってこう、
でもやっとここら辺でこう音楽的なことでなんか言えるぐらいのさ、
うん、
その意識みたいなのついたというか、
うんうんうん、あ、そう、音楽的な、いや音楽的なこと聞きたい一番、
あそっか、
うんうん、
いやリフがめちゃめちゃかっこよかったね、オジオズボーン、
この曲、うん、クレイジートレイン、
この曲のリフはもうマジで、うん、永遠に聴けるリフで、
ちょっともう一回聴いてみよう、
うん、
で当時は思ってた、
うーん、
今も普通にレコードはあるけど、
なんか我が君リフのイメージあるね。
うん。
ね。
なんかさ、部室とかで弾いてたよね。よく。
弾いてたと思う。
うん。
それになんか、オジオズボンのキャラクターがやっぱ好きだったかな。
ああ。なんか、確かに、すごい美形、若い時美形で。
どうでもなくない？
美形じゃなかった。で年取ってからの、あの見た目からは想像できないような、まあなんか不思議な愛くるしい感じだよね。でも、じゃあ次の、私、オジオズボーン、すごい、アイロンマンだっけ？
アイアンマン。
アイアンマンだっけのギターリフをすごいギター教室でやらされて、ギターの先生がさ、すごい好きでさ、それをやらされてた。そうそう。ということで、次、また吉田拓郎が出てきて、ローリング、え、これ読み方何？ローディングサーティーか。
ローリングサーティー。
サーティーか。この曲めっちゃ良かった。
これいい曲だよね。
うん、私この曲、このプレイリストでめっちゃいいじゃんって思いました。
これはね、もう、うん、まあ、また音楽的なことじゃない話にな
る。まあまあまあ、このルーツの話だからね、ルーツのプレイリストだから。
中学のなんか寄せ書きみたいなのを、うん、その学年のそのやつでやったわけよ。こう、卒業間近に、
うんうんうん、
みんな一言書いてみたいな。
うん
うん
うん、
それにこれの歌詞を書いたっていう。
え、なんて書いたの？
え、動けない花になるな、転がる石になるって。
いやもうね、あの書いてそう、すごい。書いてそうだよね。なんかそのさ、ふざけた写真撮ってそうだよね。
誰もわかんねえだろうな、つって書くのが。
書けるね。かわいい、なんかもう中学生っぽい。
ね。
ほんとさ、今じゃん、言ったら。
そうだよね。
そう。なんか 今聞いたらすごい刺さってくるよね。その上の世代と下の世代とみたいな歌詞が出てくる。
そうか、サーティは年齢なんだね。
そうそうそう。う
ん、今だ、ね。
そうそうそ
う。
すごい良かったです、この曲。みんな聴いてみてほしいですね。なるほどね。ほん
ともうガチガチにロック好きだったからね。
なんか怖がられてたんじゃない、なんか。
いや、全然。
みんな知ってたの、なんか。あ、明るかったのか、その時。その時っていうのもおかしいけど。明るいキャラだった。
まあ、明るかったよ。
野球部でワイウェイみたいな感じの、
あと体育祭の応援団長もやったしね。
そうなんだ。
応援団長感はなかったんで。
ねえ、
なんか声がでかいかな。
歌ってたからだ、ずっと。
ご飯食べて歌ってたからだ。なるほど。
グラウンドから我がの声だけめっちゃ聞こえてくるからさ、みたいな。うん、俺に応援団長頼んできたやつが。
へ
ぇ
ー。
野球部。漫画みたいな話だ。
けどもう、俺のその組は悲惨だったよ。う
ん、負けちゃった。
みんな流行りの曲とかをさ、応援歌にこう替え歌にするじゃん。
うんうん、
みんなミヒマル GT とかさ、
ミヒマル GT ね、
レンジレンジとか替え歌にして応援歌にしてたんだけど、
うんうんうん、
俺マジでそういうの分かんなかったから全部曲ブルーハーツにしちゃったんだよね。
ああ、まあでもまあ確かに中学生にするとちょっと渋いかな。
いやまあでもトレイントレインとかだから大丈夫でしょ。
あ、うん、あ、そっか、確かにな、
うん。好きな子は好きだけどね。
だから、うん、ブルーハーツもすごい好きだったね。
で、ケン横山。
ケン横山。ケン横山はもうメロコア大好きだったから。
うん。
けどメロコアが好きになった理由も、ケン横山がね、なんだろう、なんか結構メタルの曲をが好きだっていう話を聞いて、うん、話を聞いてっていうか、うん、まあ、ある番組でメタルの曲めっちゃ弾いてたから、ケン横山なかなか骨のある男だなって聞き出した、
うん、マッチョが好きなのかね、なんかマッチョな、
メタルが好きだったのと思う当時。
メタルが好きなの。
そう、
阿賀くんがメタルが好きだったの。
うん、
でケン横山もメタル好きだってなってすごい盛り上がったってこと。ああ、なるほどね。 うん、じゃあこっからさあまた、
いや、こっから気になったやつだけにしよう。
なるほど。ボブ・ディラン。
ボブ・ディランはね、
ボブ・ディランやっぱり入れてきたんですね。
うん、
高校の頃ボブ・ディランの写真見せてこれにしてくださいっつって美容
に。すごい。めちゃくちゃ珍しい。
え、このジャケみたいな感じ。
そうそうそう、
でパーマかけてる。あ、なんか見たことあるな、パーマかけてる写真。見たことある気がする。
それさ、ね、そういう高校生来たらびっくりしちゃうよね、結構。
ネタになる。
うん、
で次がイースタンユース。地球の裏から風が吹く。これコピーしてなかったっけ、キズさんと。
いや、してない。これじゃない。この
曲じゃない。
うん。
何やってたっけ、
夜明けの歌。
あ、そうだそうだ。うん、で、よかったんだよ、あの共演が。すごい。で、ね、イースタンユース、フィッシュマンズ、ゆらゆら帝国、カンの流れがすごい。このプレイリストよかったです。
マジで？
うん。で、さっきゆこちゃんが気になったフラワートラベリンバンド。
でも、カンに関してはちょっと言いたいな。
あ、はいはいはい。
カンに関してはこの曲すごい好きなんだよね。
うん。
いい曲だよね。
うんうん、
うんうん、
これね、ちょっとうろ覚えだけど、多分ね、ボーカルダモ鈴木じゃないんだよ。
あ、そうなんだ。
そのマルコム・ムーニーだったと思うんだよ、うん、確か。そうだから、ダモ・スズキより全然こっちのボーカルの人の方が好きだなっていう。
じゃあ次が頭脳警察からですね。頭脳警察、ジョン・フルシアンテで、ラリーズ、戸川純、坂部圭一バンド、坂部圭一で、最後が毛皮のマリーズで、一応影響を受けた音楽コンプリートなんですけど、
あでも、
うん、
なんかね、戸川純とか坂部圭一とか、うん、毛皮のマリーズとか、
うん、
聞いてた。
戸川純とか高校で聞いてたんだ。
なんか椎名林檎好きだったからさ。
ああ、私も好きだった。
そこから派生していろいろその周りを。
わかる。
確かにそうだったかも。うん、うん
うん、もうラリーズとかさ、もう久しぶりに聞いたもん。
俺も久しぶりに聞いた。
うん、聞いた。すごい懐かしいなっていう
気持ちになった。でもこれすごいポップな曲だよね。
うんうんうんうん。
そのメロディーとかさ、自体は。
うんうん、
けどフラワートラベリングバンドのこの買った時に、
うんうん、
そのニューロックの夜明けっていう再発のシリーズだったんだけど、
なんか聞いたこと、
それの監修やってたのが曽我部圭一で、だからニューロック経由で曽我部圭一知って、
そうだったんだ、
すごいいいな、
へー、そういう仕事してたんだ。
あと毛皮のマリーズはすごい、
うん、
いいよね。まだこうメジャーに上がる前ぐらいで、
うんうん、
なんかロックンロールかっこいいなって、
うん、
なったね。あと毛皮のマリーズのボーカルの島さんがすごい、あの雑誌とかで好きな漫画とかめちゃめちゃ紹介してて、それでなんか岡崎恭子の漫画をすごい推してて、でそれでちょっと自分も岡崎恭子読んでみようと思って、当時まだ全然盛り上がってなくて、岡崎恭子が、
そうだったんだ、
地元のブックオフにもうほとんど100円で売ってて全部、
うんうんうん、
それで東京ガールズブラボを読んで、
うん、
そっからなんかこう80年代のニューウェーブとかポストパンクみたいなやつがやっぱいいよなみたいなのに、
うん、
ちょうど高校卒業するぐらいでなってたんですよ。
なんか最後の方はわかる気がする、うん、その和賀くんの音楽に影響を与えていた感じがすごい直近としてわかる気がする、イメージと合うなって思った
ね、
う
ん、なん
かだんだんこう強くなって感じする、その感じ、わ、ね、かる、すごい、
うん
うん、
けど今はむしろどっちかというとボーイズツーメンとかの方が全然聞くかもしれない、
うん、
犬とかより
逆にさ、もう戻っていく感じだよね、うん、でもこうやって見るとさ、こうやって作り上げられていったんだなっていう
ね、面白いね、
面白いね、確かに。
なんかさ、和賀くんはその高校で東京の大学に来るってなって、なんかその東京にの大学に行ってバンドをやりたいみたいな思いあった？
あ、でもバンドやろうっていうか、
うん、
なんかね、サイケな弾き語りとかやりたいと思ってた。
へ
ぇー、サイケな弾き語りがやりたい、
一人で。
へ
ぇー、だから結構バンドやったのは意外とその場のノリというか、
うんうん、流れって
っていうか、だから
ほんとサイケやる気だったんだ。
サイケだね、確かに、
そう。でもやっぱ岡崎恭子の影響とやっぱ大学でのこう出会いが、
あ、そうだね、そうだ、このプレイリストを引っ提げて大学に乗り込むという感じ、
うん、
その大学デビューをするという感じになると思うんだけど、そうですね、そこで私たちとで、まあ、一応出会うという
そうですね、
ことになるわけですね。うん、そういうこと、ちょっと大学の話もね、せっかくなので、
ね、
はい、うんうん、思い出話しつつ。
じゃあこの曲は本当、まあやっぱなんだろうね、
うん、
なんだろう、まあ音楽的に言うとすげえ自分の中ですげえ挑戦した曲かな。
お
歌詞で言うと、まあやっぱなんかちょっと生きづれえなみたいな、そういう感じですね。じゃあこれから流す曲は、アウェイクアットラグで夜間覚醒という曲です。どうぞお聴きください。
See you.